はい、じゃあ、やらせていただきます、今回はザマリン入門って言ってなんかこうザマリンの話をするんですけど、まあ、クラスプラットフォームっていう開発環境を極めるとどうなるかっていうのと実際現実はどうなのかっていろいろ違うと思うんですけど、よいしょ、まあ、初めに本セッションはあまりテクニカルな話をしません。最初はね、ザマリンで UI を Android と iPhone で変えていくよとかっていう行動をバリバリの話にしようと思ったんですけど、まあ、僕の中でいろいろ悩みが出てきて、ザマリンの入門ってどうなんみたいなのをみんなに聞くセッションにします。むしろ聞きますみたいな。で今日なんかぼーっと聞きに来たんじゃなくて僕に教えて聞きに来た皆さんどういう思ってことか。はい、で、自己紹介なんですけど、西村誠と言います。フリーランスでアプリケーションの開発とか、本を書いたりしています。でマイクロソフトさんから MVP アワードのアワードいただいております。あと EC キューブの公式エヴァンジェリストっていう方のともいただきまして、オープンソース界隈でもそこそこ活動しています。はい、でまあ今回ちょっと僕の中でザマリンについてね悩んだことなんですけど、入門書を書きませんかっていう話が来て、入門するってどういうこと、本当に基礎を書くのか、それともその Android とか iPhone の開発経験があった上でのザマリンなのみたいなちょっと悩みがあって、質問なんですけど、この中でザマリンの開発されたことあるかな。セッションとか勉強会とかでアプリケーションって出されてます？手挙げた方で誰か。じゃあ、なんか、
公開とかはしてない
ん
ですけど。
あ、自分で作っているわ、はい。会社でやられてます？
会社ではない。
あ、なるほど、個人でですよね。でまた、ザマリンを会社でやるっていうと、またなんかいろいろ政治が絡んでくるかなっていうか、いろいろ問題が出てくるような気もするんですけど、っていうところをちょっと話しながら皆さんの意見を聞いていけたらいいかなと思ってます。はい。で、まあ、手を挙げてない方もいらっしゃるので、まあ、今更ですが、ザマリンってまあ結構経ちますけど、どんなもんかっていう話を。あ、これ先ほど聞いた質問ですね。何人かもうザマリン使ってやられてるところなんですけど、はい、どんなもんかっていうと、クラスプラットフォームの開発環境およびその開発するツールです。で、クロスプラットフォーム開発って何かっていうと、まあ、例えば C シャープなり、まあ、Java なりで、HTML とか、iPhone、Android とか、今回、ザマリンの場合、UWP とかもあるんですけど、開発するツールです。で、C シャープっていう .NET 系の言語で、iPhone、Android など普通のプラットフォーム系に開発ができます。で、Visual Studio で UWP とかも加えると、まあ、ほぼクロスな環境で開発できるよっていう形になります。はい。で、まあ、ザマリンがなんで注目されてるかっていうと、やっぱり一番上この、マイクロソフトさんが買収したので無償になりましたっていうのがやっぱでかいと思います。これまでは結構なお金年間払わなきゃいけなかったので個人ユースだときついなっていうところがあったんですけど、これが無償になりました。で、一番初めてやられる方とかまだ触ったことない方ビックスが Mac がいらなくなるのかっていうとやっぱりいります。で、Xcode とかザマリンスタジオ、スタジオはいらないですけど Xcode 入れたら必要がありますっていうのは必要です。で、Android アプリを作るのにも SDK 入れなきゃいけなくて、もともとネイティブで Android を作っていると SDK がいっぱい先に入ってて、ザマリンでまた入れてぶつかるのみたいなところが問題になったりするんですけど、今だとまあ Visual Studio で入れると空で一緒に入ってきます。で、まあ、アプリを開発するには、それぞれの会社登録が必要なので、Android だと1回払いかな、1000円いかなかったと思うんですけど、で、iOS の場合は年間1万円ぐらいお金が必要になるっていうところです。大きいのはやっぱりザマリンそのものが無償になったっていうところだと思います。はい。で、利点なんですけど、C シャーププラス Visual Studio で開発ができる。まあ、書きましたけど、この Visual Studio ランクな人間なので、まあ、他には何もいらない。Visual Studio でできるってだけで素晴らしいよねっていうところ。あとは、C シャープで書いた部分のコード、ロジックですね、を共有化することができます。で、ザマリンフォームっていうものを使えば、デザインの部分も多少共有化できるんですけど、この辺はちょっと後々話そうと思います。で、まあ、クロスプラットフォーム関するのって、デルファイとか、アパッチコルダバとかいろいろあるんですけど、まあ、比較的こうパフォーマンスで早いバージョンアップに対応します。まあ、iOS の SDK のバージョンが上がったら、ザマリンも早いタイミングで上がってきますっていう。 この辺 の、 開発の比較とかでネットで上がってたんですけど、まあ、iOS 開発するときに Swift よりもザマリンが早いっていう一部データも上がっているので、まあ、そこそこパフォーマンスの問題が出ることはないのかなと思います。はい、で難点なんですけど、ちょっとこの辺いやいやザマリンそうじゃないよって思う方は手を挙げていただきたいんですけど、ちょっとバグ実行できないこと多いですよね。そういったことないですか？本当ですか？あのザマリン入れて一番最初にビルドするとエラー出ること多くないですか？
あれはあれです、ね、ザムを一旦コンパイルしないと理解できないとかそういう、
まあ、ありません、はい、で、共通化するのはいいけど、共通化ビューを共通化するときってやっぱりお客さんとの仕様の詰めとかが必要ですよね。これあの個人でやる分には好きなのを作りゃいいので結構な感じでザマリ生きてくると思う、生きてくると思うんですけど、仕事でやる場合これどうなんですか？ iPhone と Android のアプリをデザイナーさんにデザインしてくださいって言ったら、まあ、同じデザインで上がってくるとはまずないので、この辺の調整が難しいで、人材資料が少ない。まあ、あのザマリン作れる人と、まあ、ネイティブ、アンドロイドだとアンドロイドもともとの開発方法でできる人って比べるとやっぱり少ないので、あの人材の面でちょっと会社で役割考えてしまうなっていう気がします。で資料が少ない、まあ、この辺もこれから出てくるとは思うんですけど、まあ、本だったりドキュメントが少ない部分はあります。でザマリンっていうのは本当クラスプラットフォームで、あのコードを共通化したりデザインを共通化するにはやっぱりそれなりのスキルが必要だと思います。ある程度あのネイティブ開発の知識あった上でのザマリンかなと思います。はい、結構ね今回あの主の内容ディスってるっぽいですけど、ザマリンすごくいいものだと思います。僕ももっともっと勉強してもっともっと良くなっていけばザマリンも良くなっていいなと思ってるんですけど、まあ選択する場合、まああのネイティブって Android とか iPhone のもともとの開発ですよね。オブジェクティブ C とか Swift で作ったり Java で作る、ここにまず選択します。で、まあ、ザマリンの場合ってコードを共有するとかがでかいと思うので、 iOS や Android を両方も出す場合は次に進みます。で、ザマリンかその他プラットフォームで作るか、まあ、これって自分のスキルとか自分の会社が持っているスキルに依存するとは思うんですけど、C シャープが得意でしたらもちろんザマリンでいかれればいいと思いますし、 HTML とかデザイン系ですけど Web 系でやってる場合はコルドバ使うとかいう選択肢が出てきます。で次ですね、ザマリンネイティブかザマリンホームズか、あのザマリンでも画面の部分をもともとのネイティブな作り方をする方法とザマリンホームズっていうザムルですね、ザムルで作る方法の2つがあります。あ、ちなみにもう一遍ちょっとアプリ作ってらっしゃる方、じゃあ、そちらの方が、じゃあ、ザマインフォームかネイティブかどちらで作られてます？
ホームで作って
る。やっぱり、ホームで作ってるかな。あ、みんなホームですね。あ、ネイティブの方。あ、一名いらっしゃった。僕もネイティブで作る派なんですけど、ね、っていう選択肢が出てくると思う。まあ、この辺の勘どころって結構必要になってくるものかなと思ってて、はい、まあ、これホームズとネイティブ あのよく見る違いなんですけど、まあ、ザマリンホームズって iPhone、Android、まあ、これ UWB とか Windows 系も同じ画面 UI で作成できるのがやっぱ強いです。で、先ほどからネイティブって言ってザマリンのネイティブっていうのは iOS とか Android 別々に画面を作ります。はい、で先ほど言ってたネイティブの説明のところですよね。で、UI の部分、画面の作りは iOS と Android のネイティブにそれぞれ作るので、共通化は基本的にしません。別々の作りで、別々の定義で作ります。で、C シャープの部分を学べる共通化して、便利に作りましょうっていうものです。で、よく聞くのは 70% のコードを共通化できるらしいです。ちょっと僕できてないですけど。で、まあ、あの UI を作り込みやすい、それぞれ別々の UI を作り込みやすい、で、もう欠点といえば、ザムルの良さを生かせないというところがあります。はい、で、ザマリンホームズなんですけど、まあ、共通のザムルで、 画面を作ります。なので、あの何もしなければ iPhone でも Android でも同じような画面になります。でここはあの同じようにするっていうのはあまりケースとしてありえないので、ちょっとこのカスタマイズするところが出てきます。で何がいいかっていうと、やっぱりあの先ほど出たように VM で作れるとか、あのバインディングが使えるというザムルの良さを生かせるところです。はい、で、プラットフォーム前に異なる UI だと、まあ、あのザマリフォームでやる方法もいろいろ出てきてるんですけど、今日はちょっとあの僕の中の疑問と時間的な問題でこの辺を聞かあの今日はやらないです。この辺の話が聞けるなと思ってきたから、ごめんなさい。すいません。また後でちょっとザマリの話をできればなと思うんですけど、今日はちょっとそういうところじゃなくて、なんでよザマリみたいな話をしたいんですけど、はい。で、ザマリで作れて決まったら、あのどういう場所で作るか、どういう場所とか、どういうパソコン上、OS 上で作るかっていうところなんですけど、Mac 上でザマリスタジオを使う。で、今、ビジュアルスタジオ4 Mac が出てくるので、今後、それに置き換わっていくんだろうなと思うけど、とりあえずはこっち。で、Windows 上でビジュアルスタジオで作るっていうところ。で、先ほども言ったように、あの今、プレビュー版が出てくるね、ビジュアルスタジオを Mac で作るかっていうところです。ちなみに、Mac 上でザマリに使ってらっしゃる方。あ、2名、3名。ただ、やられてる方が5名くらいだと半分以上っていうことですかね。っていう選択肢が出ます。僕はちょっとビジュアルスタジオが好きなので、Windows 上でしかやらないんですけど。はい。で、ザマリを本当に使うって、ネイティブの開発の知識とまだあった上で、うまく共通化しないと、なんかザマリを綺麗に使ってる気しなくないですかっていう疑問。ちゃんとザマリ自分使ってるんですか、あ、僕ね、僕が使えてるのかっていう疑問があって、この辺ってどう思いますか、あのやってる方で、お前考えすぎだよ、とにかくザマリ作ればいいよって思うかな。あ、そう、一面ね。はいはい。いや、そうじゃなくて、やっぱりちゃんとザマリで作るからには、構造共有化して、その、それぞれの、あの、分かった上で、ちゃんと作んなきゃいけないよって思うかな。お、素晴らしい。ですよね、この辺ってじゃあなるとザマリンの入門の、まあ、ウェブ記事とか本を書いてくださいって言われた時に、当たり障りのないそのハローワールドをザマリンでやりましょうとかで、あんまり欲しいですかっていう、そんな本いらないですよね。で今日のセッションもそんなセッションいらないですよね。本当にザマリンやってる方ってでなった時に、タイトル今日ザマリン入門って書いたけど、ザマリンを入門するってこういうことなんじゃないかって悩んだんですよ。で、あのあじゃあじゃ あ, あのカスタムレンダーとかあのザマリンフォームのエフェクトとかやるかと思ったら、これなかなか入門でザマリンを知らない方今回もちろんいらっしゃる中で書くと、これ伝わんねえなと。なんかあのこれが先週ぐらいかな、僕が資料一生懸命作りながらこの話をすると、まあ入門にってザマリン本当にやってる方にとっては入門はそれなんだけど、そうじゃない方にとって入門じゃない、難しすぎるなっていうことになったので、まあ、こういう話をしてるんですけど、はい。ザマリンってもう概要とか聞くと、いやいや、いいツールなんですよ。あの、C シャッププラスビジュアルスタジオ、僕の個人的な感想ですけど、もうマルチプラトン開発できる中ではベストな選択かなと思います。アパッチコルドバもどうかなと思うんですけど、まあ、作り込みのやりやすさとかこっちの方が上だと思います。で、コードの 70% 共有できる。この辺が現実とどうかってところなんですけど、はい。あ、ちなみに、コード 70% 共有できてるぜって方。60% ぐらい。半分ぐらい共有化してる。あ、後ろの方に1人。あ、2人、半分ぐらいですかね、50% ぐらい行く、まあ、そこまでできたら結構いいかなと思うんですけど、はい。で、触ってみて、ザマリの難しさって、ここすごく、あれなんかどう、あの難しいなと思ったところなんですけど、まあ、あのそれぞれやっぱ iPhone、Android の開発知識がいらないわけではないので、全部と言わないと。なのでそこがやっぱり難しいところかなというのと、環境が複雑っていうのはやっぱり Windows でやる場合と Windows があって、 接続先に MacOS があってってなると、まあいろいろな環境のバージョンが変わったところでエラーが出たりするところは結構僕の感想ではなかなか壊れやすい環境かなっていうところがします。で、まあ発展途中で時間があったらデモしますけど、ザムルのプレビューとかってまだ正式版というか安定版ではできてないので、その辺が発展途上かなと思います。それでもまあ他に何があるのか伝える方が悪いかなという気がします。で、コードの共有どころが分岐代名になっちゃうこともあるよね。この辺は入門者がザマに入ったところで綺麗にこうザマにいいよねって思えるかっていうところの勘どころというか勘どころないところに問題が出るポイントかなと思ってます。
はい。
で、ちょっとこのカップザマリンホームズのお話ですね。先ほどから何度かネイティブかホームズかって言ってるんですけど、ホームズを作るときに iOS と Android をあんまりそれぞれ別のデザインでなければまあ作りやすいんですよ。でもそんなことなかなかないんですけど、別画面あんまりの iOS と Android と違うんだったらもうネイティブで作っちゃった方がいいんじゃないのっていう検討もありかなと思ってます。で、データバインディングとか MVM などの利点というのはもちろん ZAM で作ると活かせるんですけど、その辺をどこまで活かしきれるかっていう、この辺のバランス感覚みたいのがすごく難しいのかなと思います。
はい。
で、その辺先ほどから難しい難しいとかなんか言ってるところですけど、まあ ZAM リホームの ZAM もこのプレビュー表示できるんです。多分アルファ版、ベータ版、まあ、それにするともう入ってるとは思うんですけど、ここもできるようになります。これ嬉しいです、僕は。で、コード保管とかも、イベントハンドラーとか、UWP の開発に慣れてると、結構ビジュアルスタジオが自動でコード保管してくれるんで、その辺が、今後多分追いついてくるだろうなと思います。で、まあ、ダマリネイティブで iOS 使う場合のデザイナーって、いまいちちょっと見た目通りビルドするといかないんですよね。っていうところも、まあ、もっともっとここは良くなるポイントなので、この辺の問題はすぐに時間とも解決されていくのかなと思います。
というハードルもあります。ハードルだけど、少し先これがハードルになっているかは分からないです。もう多分解決されるんじゃないかなと思うんですけど。はい。
で、まあ、やるなら、がっつりやった方がいいよっていうところなんで、まあ、でもちょっと資金が高いかなっていう、UWP が低すぎるっていうや、そういうことなんでしょうけど、まあ、面があるので、それを超えていける人と超えてないところで、まあ、利益が異なってくるので、まあもう超えてらっしゃる方でたくさんいるので、今更っていうところもありますけど、またまだまだ活路は見出せるのかなと思います。はい。で、まあ他にじゃあこういうリテミカセッツ何あるかってなったときに、デルファイはちょっと、はい、デルファイラブな方、あ、大丈夫もうないと思うので、まあ今のところ選択肢としては、やっぱりザマリンかなっていうところはあります。
はい。
で、あんまりザマリンっぽくない事例を載せたいんですけど、まあ、ザマリンを触るときに、先ほど言ったように、OS のバージョン、開発ツールのバージョン、SDK のバージョンとか、いろいろなしがらみが発生します。で、これです。僕ね、この前やろうとしたら、MacOS がアップデートできないっていう状態になって、いや、それ黙りかけないよねって思うけど、一応関係あるじゃないですか。やっぱ Windows から使うにしても Mac が問題があれば黙りも動かないしてもらって、これすごいんですよ。インストーラーペイロードの署名を確認できませんでした。もうこれがよくわからないと思うんですけど、で、ここですね、 MacOS Sierra はヌルにはインストールできません。いや、これはヌルにインストールしろって言ったから全くなくてっていう文言が出てきて、まあ、この辺あまりザマリンとか関係ないですけど、やっぱり環境いろいろ、Mac もちゃんと分かってないとダメだよっていうところですかね、言うなれば。はい。で、まあ、プレビューが動かないとか、まあ、次で書くように、最初のプロジェクトがいけないデバッグできないとかって、まあ、いろいろあるんですけど、これって結構作って、環境作って、ほっとくと、しばらく経つと、なんか、どこかがバージョンアップして、ずれ、最新になっているとか、ずれたりするとよく起きます。なので、まあ、これですよね。全体的に最新にすると良く治ります。僕の中でとりあえず何かエラーができたら全部最新しろみたいなのはこうなってるんですけど、まあ最新で
固有のバグが出ることももちろんあるので、その時はもうどうしようもないかなっていう気がします。はい。で、まあ、ザマリンに関係するんですけど、ビジュアルスタジオフォーマットが出ました。先ほどの話で、まあ、ザマリンスタジオからちょっと毛が生え、あの、進歩してやったよっていう話が出て、確かに画面とかもザマリンスタジオです。で、これも先ほどの増田さんの話と被るというか繋がってくるんですけど、まあ、ASP.NET Core が作れて、コンソール、モードでもわかんないけど作れます。で、こうなると、クライアントとサーバーサイドがザマリンで、ビジュアルスタジオとザマリンで作れちゃうっていうところになるんですけど、はい。ちょっとわかりにくいと思うんですけど、Windows 上のビジュアルスタジオでプロジェクトを作って、そのプロジェクトを全くそのまま、あの、Mac 上のビジュアルスタジオをマークで開くと、こんな感じになります。まあ、Mac なので、Android、Apple、まあ、.Droid なんです。Android 対応が作れます。で、Mac では採用してない UWP とか Windows、WPF ですね、これ。で、Windows フォントがダメだよって形になります。なので、一応ちゃんと互換性開けて、ビルドも通ります。何回かクラッシュしてストンとしたりするんですけど、まあ、この辺はまだプレビューだからだと思います。まあ、こんな感じになるので、理想的な世界を言うと、まあ、ビジュアルスタジオ、Windows で開発したビジュアルスタジオのプロジェクトを Git に上げて、Mac のデベロッパーがそれを落として開いて、Android iOS を開発するということもできるのかなと思います。これ、ザマリンスタジオってもともとできましたっけ？
ザマリンスタジオ、ソリューションになります
。ビジュアルスタジオ、
はい、
じゃあもうできるのか。今もうできちゃうんですね、これね。
そもそもあのザマリンスタジオはビジュアルスタジオのリブランドなだけで、
うん、
あの機能差はほとんどない。
あ、マック版も、
はい、ビジュアルスタジオかマックがザマリンスタジオのリブランドであって、
そうそうだよ、
ね、うん、はい、もうザマリンスタジオはもうなくなって、今後ザマリンスタジオが本来、行くべきロードマップはビジュアルスタジオ
コア
マックが必須
です。はい。Mac 上でもだから、Windows とビジュアルスタジオと互換性があるね、プロジェクトレベルと。ということなので、まあ、これだから、未来の話って言おうと思ったけど、だから、すみません、あまり Mac で開発しないとあれなんですけど、まあ、できますと。できてましたか。はい。
それね、
一応、はいはい。
よく壊してたんですよ、ビジュアルス
タジオの。ああ、持ってきて。
マックの方に持っていくと、あの壊されて帰ってくる。逆があってね、えらいこと
が。で、それがやっと最近、なんかうまくいきたかったなと思って、それをなんか経験した1年ぐらい前の人はかなり警戒するんだけど、壊れたら大体いいんじゃないかなって。つい昨日、ビジュアルスタジオ4マックで開いたら壊れましたよ、僕。
はい
はいはい、
前はそれが MS ビルドがあのモノ版がなかったから、まあね、元はどこへとかわからなかったんでダメだったんだけど、それを入れたのがあのフォーマックと今まで名前された違いではある
か。はいはいはい、ありがとうございます。まあなのでもうちょっとまあ良くなっていく、まあ今のところフォーマックのプレビューなのでいろいろ問題は出るんですけど、まあまあもっともっとこう良くなっていくような感じです。はい。で、まあもうこの辺も先ほどとまた被っていくんですけど、まあ、ASP.NET、VC とかも動いて、ASP.NET Core でも VC かとかもちゃんとビルド、これあの最初にプロジェクト作っていきなりビルドすると、ちゃんとサーバーが立ち上がって、ブラウザですね。で、まあ、Windows の方の ASP.NET MVP よりはシンプルですけど、まあ、こういうのが開きます。動きますっていうところなので、まあ、クライアント側は、ザマリンなり、アプリケーションなり、あの、ウェブなりにしておいて、まあ、サーバーの方を作るってことができます。はい。で、こうやると時計が見える。あと4分だった。はい。で、まとめに行きたいところなんですけど、まあ、ザマリンって、あの、理想はすごく美しいし、ちゃんと使いこなせば、すごく、便利なツールだと思います。で、そこに至るまでの壁ですよね。まあ、なかなか敷居が高かったり、まあ、UWP に比べると不便だなところまでいっぱいあるんですけど、ぜひ、それこそその壁を越えて、もう
僕の代わりに次回、次々回こういうセッションしていただければなと思います。僕も教えてほしいところがいろいろあるので、で、これなんだ、ザマリンに言ってるところなんですけど、機能回転のスピードもいいんですけど、バージョンアップしてこれが壊れましたっていうのがちょっと多すぎてきますので、この辺のバランスをって誰に言ってんだよって話なんですけど、やってくれるといいかなと思います。で、ご清聴ありがとうございましたなんですけど、ちょっと時間があったらっていうところで、まあ、あの別の会にオープンソースの方々に向けてお話をした時の話なんですけど、 Windows で Linux が動くよっていうところですよね。あのオープンソースを使う時に Linux と親和性が高い Mac を使うのって、まあ、やっぱり普通というか、そうしないのはおかしいよねっていうことをずっと言ってたんですけど、まあ、ちょっとそうじゃないよっていう、よいしょ、 Windows 環境で、あ、オープンソース、いわゆるジャンプとか PHP とかそういうのをやられてる方で Windows 使ってた方、多分会社だと Windows なんですよ、結構 Mac の方がいい、あ、いられますね。今ってジャンプ使ってる方いない、あ、いらっしゃると、わかりますよね、すごく便利というかサクッと作れちゃうので、で、僕らだとジャンプってないよねっつって、あのハイパー V とかで仮想マシン立ててやってたんですよ。あのオープンソースやってたって言って、まあそうじゃないよっていうのが、あの Windows の中で Ubuntu を動かすっていうか、あのちょっとコア部分を Ubuntu Linux 系にこう寄せたみたいなのが出てきてて、 Windows 10 Anniversary Update っていう、まあ秋夏ぐらい出たやつだと、まあ Linux が動きまして、ちょっとベータなので、なんかファイルの権限とかはないですけど、ランプ環境はできますよ。はい。で、あ、この EC キューブっていうのは EC キューブの人向けに言ったところなのであれなんですけど、まあこれですね、まあ、パワーシェルとかじゃなくてバッシュフォーウィンドウズを立ち上げましたっていうところ、シェル、あの打てて PHP-V でまあ、バージョンはちゃんと PHP 入ってますよ。これ最初は入ってないですけど入れてます。で、アパッチ、ウェブブラウザーは YGIN、 多分デフォルトではスタートしてないので、あれ、よいしょ、片手やりにくいな。まあアパッチも Unix、 まあ Ubuntu なので立ち上げますよっていうところで、ローカルホストにアクセスすると、まあちゃんと立ち上がってます。なんか文字化けしてるな、あ、いや文字が潰れてるだけか、ちょっと解像度で潰れてるだけですね。まあこんな感じで Windows で親和的に Ubuntu を使うことができますっていう状態になってくるので、まあオープンソース開発でも Windows 使えるようになるのかなっていうところがあります。今のところベータなのでファイル権限がなかったり、あれができないとかいうのもあるんですけど、っていう世界がやってきます。で、今55分でしょっていうところで、僕のセッションはこれで終わろうと思います。で、あのライトニングトークがあったら、この好きなゲームの話をしようかなと思ってますけど、とりあえず僕のセッションはこれで終わりといたします。ご清聴ありがとうございました。